海外漫画の本棚、海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
バンドデシネの翻訳をしている原正人です。
この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティ豊かな海外漫画についてあれこれおしゃべりしていく番組です。今日は番外編です。
はい、
第56回の海外漫画の本棚で、こちらの作品ですね、ナビレラという、70歳のおじいさんがバレエダンサーを目指すというですね、韓国の漫画を取り上げました。ということでですね、今日の番外編ではこのように、おじいちゃん、おばあちゃん、高齢者が出てくる漫画というのをですね、あれこれおしゃべりしていきたいと思います。
はい、
で今ですね、ウィルソンを取り上げた時の番外編でも中高年を、ね、テーマにした作品というのをちょっと番外編でやったんですけども、今日はねちょっと高齢者みたいな感じで、絞ってご紹介したいなと思うんですが、高齢者のお話でやっぱ海外漫画っていう中ではもう外せないのはこのシワという作品ですね。やっぱコロカさんの、アルツハイマー痴呆症を、かかったおじいちゃんが出てくるですね、お話で、ちょっとナビレラとも少しリンクするところもあるようなう、ね、作品なんですけど、こういうね、名作の作品がありますし、あと、なんか、やっぱ個人的にね、ナビレラって、なんか、その、おじいちゃんであるシムさんが、若い世代とか、いろんな世代にこうね、いろんななんか影響を与えていく作品だとは思うんですけれども、なんかそういう意味では、これ、アレックス・ガランの私を忘れないでも、これはね、おばあちゃんと孫娘の、ロードトリップみたいな話ですけれども、結構、なんていうの、おばあちゃんが孫娘になんか様々なことをやっぱりそのね、旅の中で、こう伝えていくというか、そういう部分もある意味ではなんかちょっとね、ナビレを読まれた方にもなんかいいんじゃないのかな、みたいなね、なんかそんな雰囲気にもなりますけれども。
そうですね。
はい。あと、なんかどうですか、原さん、高齢者漫画と言いますと。
そうですね。日本語で読めるもので言うと、前に、海外漫画の本棚でも取り上げている、この塩とポイント元カノとっていう作品ですね。
は
い、
そうです
ね。で、割と、今挙げてくれた作品、シワもそうだし、私を忘れないでもそうだし、高齢者とあと認知症の問題っていうのは密接に結びついている、作品ですよね、どちらもね。で、この作品はさ、ただ認知症っていうのはあんまないよね、確かね。もちろんなんかこう、年を取ることならではのいろんな問題みたいなものとかは描かれていくけれども、むしろ、その、年を取ったおばあちゃんっていうのが、その何グループホームみたいなところから脱走して、一人暮らし始めて、みたいなね。
は
い、で、
ね、
なんだろう。これなんつった悪魔というかね、そういうのと、というかね、いかになんかこう、性にしがみつくかっていう話で、そういう意味ではタイプが全然違くて、興味深いなっていうところですよね。
ですね。もうね、すごいやんちゃなおばあちゃんが出てくるね。
そうですよね。
はい。
こういう作品とか、あとは、日本語で読める海外で出た漫画っていうことで言うと、この、はい、これね、藤井、圭さんでいいんだっけ？藤井圭さんと平井国光郎さんでいいのかな？追恋っていう作品。で、これ日本、作者二人とも日本人なんですけど、もともとフランスで出版された、機運っていうところから出版された作品で、去年でしたっけ？出たの。去年の、そうですね、10月とかに、角川から、出てます。で、なんかこれ全部カラーだったよな、確か。
そうなんですよ、そうなんですよね。
そういったところも、バンドデシネらしさがある。で、高齢者の、恋を描いた作品ですけれどもね、なかなかユニークな、作品だな、というふうに思いましたね。こういうところとか、あと、海外の漫画で、翻訳で読めるものといったらやっぱこれですよ。
バットマン。
ダークナイト。で、はい、これね、なんかダークナイト、2冊入ってんだっかな、
はい、
?2 冊入ったかな、あ、違うか。
はい、私それまで読んでない。
これ、もともとはね、 なんだろう、一冊で出てきたやつがあって、多分二つぐらい合本されてると思うんですけど、この中にダークナイトリターンズっていう作品が入ってるんですね。ちょっと扉ここですけどね、ダークナイトリターンズ。で、このダークナイトリターンズっていうのが、バットマンが年老いた、
年老い
そ
た。
の、彼の、なんていうの？活躍って言ったらいいのかな？活躍できないところというかな。そういうのを描いた作品なんです。で、スーパーマンなんかも登場するんだけど、それからヴィランなんかも登場するんですけど、彼らも年老いてるっていうね。
そう、みんな年老いてるんですね。
まあ、ちょっと年老いてる感じあんましないけど、でも、そのスーパーヒーローの老いみたいなのを描いた、すごいユニークな作品。
それは面白
はい。
そう。
1986年、7年あたりでしたよね。アメリカで出版されたのは。はい。まあ、そういった作品があったりするかな。で、まあ、そうね。あと、まあ、ちょっと付け加えると、これ日本の漫画ですけどね。斎藤なずなさんのぼっち氏の館っていう昨年の頭ぐらいに出たんですよね。2023年の2月。これがやっぱ僕、老いを描いた漫画の中で一番好きな漫画で、全世界一位。
全世界一 すごい
もはや、高齢者しかいない限界ニュータウンを舞台に、その年老いた人たちの、日常が描かれていく。で、視点人物っていうかね、おそらく斎藤なずなさんを主人公にしている、ご自身も漫画家さんが主人公ではあるんだけど、でもその周りにいる、老人たちが描かれていき、その人たち本当簡単に死ぬんですよね。
い
びっく
やー、
りす
本
るんで
当
す
そう
けど。
ですよね。
これはね、やっぱ素晴らしいってずっと僕は思ってます。
ずっとおっしゃってますよね。
はい、もうこれ大傑作ですね。
なるほど。いや、なんか先ほどなんかこのね、追恋という作品をご紹介されましたけど、私もなんかね、ちょっとその、おいらくの恋というか、の、作品ちょっと読んでて、この、ジドルと、あと、エメーデ・ヨングが、作られている作品で、これ、ロブソールソンセンス・プログレメドゥのセンティモンっていう、なんか、感情の、なんか計画的な、
陳腐化。
陳腐化みたいな、まあなんか、体が老いたら感情も老いるのかみたいな、まあそういうような意味合いの作品ですけれども、まあこれがまさしくですね、60代、アラカンぐらいの男女が出会って恋に落ちていくっていうような、まあその中、あの、高年、男女の高年カップルの性愛を描いた作品になっていて、これもなかなかすごい作品だなというふうに思いましたね。なんか結構ついこういなんかピュアな感じだ
そうだ
と思うん
ね。
ですけれども、これかなりあの性愛ですね。セクシャルなところも
やっ
含
ぱ
め
ヨー
て。
ロッパって感じはすごいするし、それからあ
そうです
と
ね。
ラストもすごいポジティブな、
そうそう
追
そう
恋
そう。
ももちろんポジティブなんですけど、もっとずっとポジティブない
や、
感
本当
じ。
にす
あと、
ごい。
地中海っぽさみたいなのがすごくあるんですよ。
そうですね。そうですね。確かに、確かに。これとかね、面白い作品だなと思ってて。で、あと、エメールヨックさんで言うと、もう一個新しい作品で、私、ちょっとこれね、電子しか持ってないし、なんか、英語版買っちゃったんですけれども、16 Years in Winter っていう作品で、これはですね、60歳の、誕生日を迎えた女性がですね、家族を捨てて自分の道を歩んでいくっていう そういうような作品になっていて、まあ家族って言ってもなんかもうそのね、まあ子供もいても孫もいるみたいな感じで来れなかったみたいなところもあって、まあなんか誰かの妻であり、誰かの母でありみたいな、なんかそんな感じの役割をもう担わされてきた、女性がですね、もう一人でこう誕生日の日にね、もうどっか行っちゃって、で一人で暮らしていく。その中でまあ様々な人に出会ったり、そしてなんかこうね、ちょっと恋愛というかラブも出てきたりみたいな、そんな感じで自分のこう、自分らしさというものを追求していくというようなね、なんかそんなね、作品で、なんかすごく、面白い作品でしたね。
ヨーロッパらしい個人主義っていうかね、アメリカでもそうなのかもしれないですけど、やっぱアジアにはなかなか馴染まなそうな。まあ、とはいえ、日本の漫画でもあるかもしれないけどね、そういう失
そうで
踪
す
するみたい
ね。
なね、そういうの。 で、
確
ナ
か
ビレ
に。
ア的な家族のあり方から言ったら、そういうのって無責任な感じもするじゃないですか。
確かに、だいぶね、対極的ですよね。
ね、
ナビ
そ
レア
こはは ちょっ
家
と興
族
味深い
のをね、大事にしますけれどもね、ここは出てっちゃいますからね、もう家族を
ね。ね
追ってね、出
え。
てっちゃうっていう話でね。で、あとね、まあ、ちょっと未翻訳の話、作品で言うと、ちょっと私、これちゃんと読めてないんですけれども、このね、マビー・ポスチュームっていう作品がありまして、で、これね、作者が、ユベールとザンジンっていう、フォードムっていう作品、私大好きな作品のね、このお二人が書かれている、作品で、で、これね、おばあちゃんが主人公なんですけれども、おばあちゃんがある日ね、銃弾で殺されるんですね。でも、殺されるんだけれども、なんか目が覚めて、なんかゾンビみたいな感じで目が覚めて、で、胸にぽっかり開いた、この銃弾を撃ったのは誰だみたいな犯人探しをしに行くみたいな、なんかそういう話らしくってね、まだちょっと最後まで、全然読めてないんですけど、なかなかね、面白そうな作品ですね。はい、こういうのもあります。はい。
まあ、あとね、原書で言うと、
はい。
まあ、前にもね、ちょっと紹介したのは、このラバテっていう、イビクスっていう作品翻訳されてる作家ですけどね、このラバテの、レプチ・ルイソーっていう、小川っていう作品。これは、おじいちゃんを主人公にした作品なんですけど、親友のね、おじいちゃんが亡くなって、彼というものを、自分の残された人生っていうものにすごく自覚的になって、結構、放埓な、まあ、車で、なんかこう、フランス中回るみたいなこともしたりとか、そういう、ことをやっていくっていう話で、だから、高齢者が、この先何ができるか考えるっていう意味では、ナビレラに結構近い
確かに確かに。
ところがある。こういう作品があったり、それからあと、これもね、結構ヒットした作品なんですけど、ルパーノっていう人が原作で、これなんて読むんだろう、コウエでいいのかな、コウエっていう人が作画をしているレ・ビューフルノーっていう、古ぼけたかまどっていうタイトルなんですけどね。で、これは、学生運動の世代、その頃に若者だった人が、今やおじいちゃんになってるわけです。まあ、日本でもそうだよね。
なるほど、なるほど。
段階の世代ってね、2025年にみんな75
そうです
歳超
ね。
えるっていうことでね、日本でもね。まあ、そういう感じですけど、そのおじいちゃんたちが、ちょっとした冒険、ちょっとしたところじゃない結構な冒険を繰り広げるっていう、
楽
そう
し
いう、
そう。
年寄りの痛快活劇みたいな、そういう感じの
使
作
い
品
方
で
です す。
ね。
ええー、面白そうですね。いや、結構ね、おじいちゃん、おばあちゃんを取り上げた作品ってあるものですね。
ねえ、まあ、これからますます大事になっていくと思うし、翻訳も
確かに、
増え
確
てい
か
く
に。い
と面白いですね。
や、本当そうですね。はい。ということで、今日の海外漫画の本棚番外編、このあたりで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと、原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。